カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は廿日市市内で新事業を展開したい、創業したい人へ廿日市市クラウドファンディング活用促進補助金制度について、廿日市市仕事競争センターの香川さんに、そして後半はこの度全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会50歳以上の部で見事優勝、そして令和3年度後期廿日市さくら賞を受賞された川森ゆかりさんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市市産業部仕事競争センターの香川と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。もう廿日市市仕事競争センターさん、ね、廿日市商工会議所さんの、ね、川を挟んで向かいにありますけれども、もうね、いろんなお仕事をされてらっしゃいます。どんなお仕事をされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、市内の今から創業したい方、起業したい方をどういうふうに創業したらいいかっていうのを丁寧にサポートをさせていただいたり、市内の事業者さん同士をマッチングさせて新しい事業展開を支援させていただくような仕事をしています。
はい、もうね、廿日市の経済にとっても非常に重要な機関です。お仕事でございます。さあ、今週はですね、このことについてちょっと、ね、インタビューをさせていただきます。廿日市内で新事業を展開されたい方、そして創業されたい方向けに廿日市市クラウドファンディング活用促進補助金制度があるということで、はい、これはどんな制度なんでしょうか。
はい、この補助金は昨年令和2年度からに創設した補助金なんですけれども、廿日市市の事業者の皆さんがクラウドファンディングを活用して新製品やサービスの開発だったり、新しい生活様式への対応に向けた事業展開や創業をする場合にクラウドファンディング仲介事業者に支払う手数料の一部を補助する制度です。
はい、もうね、今クラウドファンディング非常にもうたくさんの方がね、利用されていらっしゃいます。これをね、うまく、活用、ね、していただきたいなと思います。さあ、補助対象経費、どんなものが対象なんでしょうか。
はい、クラウドファンディング仲介事業者に支払う利用手数料や決済手数料、早期振込手数料など、クラウドファンディング仲介事業者から調達資金を受け取るために必要な手数料です。
はい、これを補助してくださるという素晴らしい制度。そして、補助対象者についても教えてください。
はい、廿日市市内に本店の登記をしている法人、また市内に住民登録かつ事業所がある個人事業者、また、補助金申請時点でこれらの要件を満たしてなくても資金調達完了までに満たすことができれば申請が可能なので、例えば今から創業したい方なども申請することができます。あとは資税を滞納していない方、補助金申請までにクラウドファンディング仲介事業者の審査を通過している方などです。詳しくは廿日市市ホームページをご覧ください。
はい、わかりました。そして気になる補助金額、補助率なども教えてください。
はい、補助金額は消費税及び地方消費税を除く最大10万円で、補助率は2分の1となっております。
はい、そして補助 この対象事業というのもあるんですね。
はい、購入型のクラウドファンディングを利用して実施する、新商品または新サービスの企画または開発に関する事業だったり、販路開拓に関する事業だったり、新たな分野への展開を行う事業だったり、創業して行う事業など、事業者さんが今から何かチャレンジしたいという思いをサポートする事業が対象となっております。
はい、もうね、この制度昨年度から実際に実施をしておりまして、もうね、申し込みをしてうまく活用された、そして達成をされてね、その事業に生かされた方などもいらっしゃったんですよね。
そうなんです。この事業を活用して店舗のリニューアル費用に活用されたりなど、クラウドファンディングをいろいろな形で 活用されている事業者さんもいらっしゃいます。
はい、ぜひですねこちらね皆さんも、まあ、迷ってらっしゃる方、そして今から本当に新事業を立ち上げようとされてらっしゃる方いらっしゃいましたらですね、まずはお問い合わせそして相談からですよね、香川さん。
そうなんです、はい、クラウドファンディングって何っていう方もきっと多いと思います。でやってみたいけどどこから始めればいいんだろうという不安になる方もいらっしゃると思います。そういう時はですね、ぜひ仕事競争センターの個別相談サロンを活用してください。
はい、この、ね、仕事競争センターさんには初ビズカフェというですねサロンが前からありまして、飛鳥義恵先生がいろんな相談に乗ってくださるんですよね。
そうなんです。個別相談サロンは企業、創業、新商品開発、販売促進など市内の事業者さんの困りごとに対応している無料の個別相談会なんです。相談サロンは毎月第2、第4火曜日に開催しています。土曜日も毎月1回開催しています。クラウドファンディングの相談だけじゃなくて日々の経営のご相談でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
はい、わかりました。こちらも仕事競争センターさんの、まあ、廿日市市のホームページご覧いただいたら詳しい時間帯も載ってますね。
そうです、時間帯とあとは予約の仕方なども載っておりますので、ぜひご覧ください。
はい、それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、クラウドファンディング補助金だけにかかわらず、仕事競争センターは廿日市市で創業起業したい方、事業をこれから経営していきたい方などですね、いろいろな事業者様のサポートをさせていただいているセンターとなっております。ぜひどんなことでもいいので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、仕事競争センターさんは廿日市商工会議所さんから川を挟んで向かい、目の前には餃子の王将さんも見えます。ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。今週は廿日市仕事競争センターの香川さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいまから令和3年度後期廿日市桜賞の贈呈式を行います。この廿日市桜賞は廿日市市の障害学習の普及推進および教育、文化、スポーツ等の振興を図ることを目的とし、障害学習の普及推進に貢献された方、文化、スポーツ等の分野で優秀な成績を収められた方に授与をしているものでございます。
廿日市桜賞、川森ゆかり様、あなたは廿日市の障害学習の普及及び推進に貢献されました。よってその功績を称え、ここに表彰します。令和4年4月15日廿日市市長松井幸太郎。
この度廿日市桜賞を受賞されました第2回ミックスダブルス選手権50歳の部で見事全国優勝を成し遂げられました川森ゆかりさんです。おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
今ね、廿日市市役所でその廿日市桜賞の受賞式が行われました。まあ、今のお気持ちをまずお聞かせください。
はい、廿日市桜賞、広報とかでちょっと目にしたことではあったんですけれども、そういった賞を自分がいただくことになるとは夢にも思っておりませんでした。大変光栄なことで、はい、嬉しく思っております。どうもありがとうございます。
もうね、本当に素敵な笑顔でキラキラね輝いています。まさにこのキラリ廿日市コーナー出演にふさわしい歌なんじゃないかなずっと思いながらですね、写真を撮らさせていただきましたけれども、先ほどちょっとご紹介をさせていただいた第2回全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会、これはいつどこであったんでしょうか。
昨年の6月に松山でございました。
はいはい、これはあれですよね、ソフトテニスなんですよね。
はい、ソフトテニスのミックス大会です。
男女混合と、
はい、
いうことで、
はい、今ちょっと特殊な大会になります。通常ですと男子ダブルス女子ダブルスという形でのほとんどが中心となっておりますので、はい、そういった中では、はい、数少ない大会
ね、今目の前にその、ね、スポーツ新聞日刊スポーツが、ね、ありまして、まあ、昨年の、まあ、大会昨年の6月の19日20日ということで、まあ、1年近く、ね、経っているんですけども、こ このスポーツ紙にですね、なんと川森ゆかりさんと、そして、ミックスダブルスということで海口誠さん組ということで、お写真、喜びの声もですね、これね書いてあるんですけども、優勝ということで、すごいことですよね。
そうですね、信じられないかったです。はい、私全日本ミックス大会は全日本初めてだったので、もう本当初日に残れるかどうか、自分のプレーがそこで果たして、できるかどうかという、はい、そういった形でのチャレンジでしたので、思いっきりできたことがとても、はい、嬉しいです。
で、ね、今の目の前にトーナメント表もあります、対戦表もありますけども、全国からこの強豪が集まってきたということでしょうね。
はい、そうです。でちょっと私どもの、グループは4チームのリーグ戦からスタートしたんですけれども、なんと初戦を落としてしまいまして、はい、絶対勝たないといけない相手にもう初戦で負けてしまいました。もうその後、一つでも負けてしまうともう上がれない、または一回負けたことで相手に何かがないと、はい、もう自力では上がれない状況でのスタートでした。
ね、最初ね落としてしまって後がない、非常に焦りなどもあったんじゃないかなと思います。そこからどういうふうにしてこう這い上がっていった、勝利を積み重ねていったんでしょうか。
はい、で次に2戦目がですね、はい、そのグループで一番強いとされる、はい、方との対戦だったんですが、はい、そこでなんと、はい、その方々に勝ってしまいまして、はい、首一枚皮がつながりました。はい、
すごいですね、まあ、ダブルスということでその、ね、まあ、ペア、やっぱりその、ね、一緒にペアを組む方とも海口選手とも息ぴったりじゃないといけないってことですよね。
はい、そうです。で私は本当に、海口さんにもう必死についていくという、はい、ことを決めて、ただひたすら精神的にも技術的にも必死についていっただけでした。
まあ、正直その優勝するなんて思ってなかったっていうことですか。
あ、はい、思ってません。1試合目負けたところで、あ、午後から観光かなみたいな、はい、雰囲気も一瞬流れてましたので、はい、もう一緒に行ったテニスの仲間にはゾンビだと言われてました。はい、一回死んでから蘇ったと言われて盛り上がってました。
本当素敵、すごいですね。で、ソフトテニスということで、川森さんはいつもどちらで練習などされてらっしゃるんですか。
はい、私は廿日市市のソフトテニス協会に所属しておりまして、廿日市の湘北テニスコートが、メインコートになっております。うん、はい、
ね、湘北テニスコートといえばね、住吉堤防敷のところにあって、ついこの間まで桜も満開で、もう海風も心地いいですし、気持ちいいコートですよね。
あ、はい、そうです。もう春はお花見をしながらプレーをしているような次第です。
川森さんはソフトテニスはいつぐらいから始められたんですか。
あ、私中学生の時から、はい、始めました。ちょうど岡弘美のエースを狙いの、はい、時代です。
ソフトテニスなんでこう球が結構柔らかい感じの、まあ、低球っていうやつですよね。
あ、はい、昔は軟式低球と、はい、言ってありましたね。はい、
でそれをずっと中学生から続けていらっしゃった。
あ、はい、中学高校大学通してプレーしておりまして、はい、その後は、まあ、お勤めしたりですとか子育てをしながらということだったので休み休みだったんですが、はい、子育てが少しずつ落ち着く頃からまた、はい、再びラケットを握って振り回しております。
まあ、その住吉コートだけじゃなくて普段のこうトレーニングだったり気をつけていることだったり努力されていらっしゃることもあるんじゃないですか。
あ、そうですね、体ははい、常にベストの状態を保ちたいと思ってできるだけ自転車を使ったりですとか一時はお買い物にランニングで行ったりとかしておりました。はい、ただ残念なことにもう年々年を取ってまいりますのでその、運動量との調整がとても難しいところでございます。
まあ、今回第2回の大会ということですけれども6月にあったんですけども第3回目の大会はもうあるんじゃないですか。
はい、今年やはり6月にございます。前回覇者としてチャレンジを、はい、することにいたしました。今年は会津若松に行ってまいります。
多分ね入場されたらあ 去年の優勝した海口さんと川森さんだって多分注目浴びると思うんですけど。
いや、ああそうですかね、はい、こそっと言って、はい、楽しくやっていきたいと思っております。
これからの意気込みをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、連覇を狙うという意味では自分たちに与えられた最大のチャンスだと思いますので、それに向かって自分のできることを精一杯、はい、やっていきたいと思います。もうチャレンジあるのみです。当たって砕けろで、はい、やってまいります。
最後に、ね、ソフトテニスをされていらっしゃる、ね、このリスナーさんに向けてメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
ソフトテニスは人生におけるそのいろんなステージで楽しみ方がいろいろあると思ってます。ただボールを打つだけでも楽しいですし、今の私みたいに外の試合にどんどん出てチャレンジするのも楽しいですし、本当にストレス解消で続けていくことで精神的にも身体的にもすごくメリットのあるスポーツだと思います。ぶっちゃけ年を取ったらテニスコートに行ってお話をするだけでもすごく素晴らしいことなんじゃないかと今いらっしゃっている皆さんを見てて感じております。ぜひテニスコートに足を運びましょう。
はい、ということで本当に喜びいっぱいの素敵なメッセージをいただきました。この度第2回全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会で見事50歳以上の部で優勝されました川森ゆかりさんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。